タネレディオ、
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 タネラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書特別編、
はい、
ということで、まあ、毎週ね30分ぐらいで読めるテキスト、いろいろ小説とか漫画とかいろいろ紹介しておりますけれども、今回特別編ということで、まあ先日ね、先週僕の方でも、まあ、あの文学フリマというイベントで買ってきたリディオンという本の紹介は30分読書のコーナーでしましたけれども、今回はね、まあ、池田さんも、文学フリマで、まあ、僕以上にかなりの冊数、まあ、同人誌というかね、人とか冊子を買ったということだったので、せっかくならば、まあ、これをそれぞれ、ね、読んで紹介しようじゃないかと。ただ買ってね積んどくの一人じゃもったいないだろうということで、まあそれぞれ同人誌とかってそんなにページ数もなかったりするので、まあ一気に読んでしまって、それをそれぞれに紹介しちゃったらいいんじゃないかということで、今回まあ文フリ本ビブリオバトルと命名しまして、まあビブリオバトルというまあなんつかね、本を紹介するバトル形式のイベントみたいなものが、まあ数年前から結構流行っていて、その形をまあ踏襲するというか、ある程度のフォーマットを使って今回それぞれに、文学フリマで買った本をまあ紹介していこうかなと思っております。
はい、
池田さん準備はよろしいでしょうか。
これ一応まあプレゼンして5分間プレゼンして 2、3分ディスカッションをして、で最終的にどの本が一番読みたくなったかという基準で投票、はい、チャンプ本という流れがありますけど、最後どうしますか。
ね、まあ、リスナーの方にですかね、
うん、
うん、リスナーの方に、まあ、ツイッターのレスポンスですとか、あとはノートとかのコメントとか、まあ、そういうところでいただければいいかなと。
はい、じゃあ聞いていただいた方に投票していただくということで。
そうですね、もしくはまあツイッターとかで個別にツイートしてって、どれかにいいねしてくださいみたいな感じでもいいです。そこら辺はちょっと SNS 慣れという意味でもちょっと使ってみましょうか、いろいろと。
はい、まあ、投票システムもね設けるような想定、は
い、あ、そうですね、投票システムもありますね。投票システム使ってもいいかもしれないですね、そういえばね。
はい、
よかったですかみたいな、
はい、
いいかなと思いますので、では、順番に岩崎池田の順で、それぞれね2冊ずつ紹介していければなと思っております。
でこれ僕が5分測ればいいですか。
一応それぞれ見ましょうか。で、まあ、5分ぐらい目安っていう感じで、それで終了というよりは、まあ、ちょっと前後ぐらいで終わらせるぐらいの意識にしましょうか。
じゃあ一応、
はい、
カウントを僕があのあと1分です、5分ですって言いますね。それだけ
言います
。
あ、言わなくていいです。
あの、うん、じゃあ、あの、
多分説明の邪魔になっちゃう
と思うんで。無限にやってもいいってこと？
はい、それぞれにあのカウントしましょう、自分で。自分の時間を5分ぐらいですって。あんまり長くなったら、はい、あの終了です。まあ、6分超えたらにしましょうか。ぶった切りましょうか。
じゃあ、6分超えたら言いますね。
うん。終了にしましょうかね。
はい。
じゃあ、行きましょうか。
はい。
じゃあ岩崎の方から行かせていただきます。いきますよ。
はい、
せーの。はい、ということで今回ですね、僕の方から紹介する文学フリマで買った本は生活の途中でという、まあ、エッセイ集ですね。いろんな方、本当に幅広い方々、年代もね、高校生の方から、1969年生まれだから今、50歳ですかね、50歳の詩人の方まで、年齢も、そしてそれぞれのフィールド、いろんなあのブログを書いてる方だったりとか、詩小説を出版された方ですとか、あとは劇作家の方とかね、幅広い分野で、まあ、基本的には普段何かしら書いている方々が、それぞれの、まあ、生活の途中でというタイトルなんで、生活にまつわるようなことを、書いた本に、エッセイ集になっております。で、これ、まあ、最初ですね、序文で、これの全体を編集された、まあ、美和さんというこの方も、まあ、普段はねブログを書かれていらっしゃる方、 記録という名前のブログ、この30分読書のコーナーでも以前紹介したことがあると思うんですが、まあ、そういうブログを書いている1994年生まれの方が前書きに書いていて、この時、ここでは、エピソード給水塔についてのエピソードを書いていて、まあ、その街中で歩いていて給水塔を見た時に、普段何気なく普段そこに生きていない人たちがその給水塔を見たとしても何の思い出もないただの給水塔で終わってしまうんだけれども、地元の人にとっては例えば近所の人はもう少しで家だと感じるみたいなことが書いてあったりするんですよね。それぞれの、まあ、生活の中にあるもの、日々生きている中で、何回も何回もそこを通り過ぎている人にとってはそれが、まあ、他の人にとっては何の変哲もない給水塔が特別だったりするっていう、そういったそれぞれの人々の生活の中での何かしら愛おしいものであるとか、特別なものみたいなものを、まあ集めているというか、まあ、それを意識して編集したのかはわからないですけど、結果としてそういうものをまとめたような本になっています。でそれぞれにね、僕は幅広い方であるとか幅広いジャンルの方とか、それぞれと刺さる文章が違うと思ったんですよね。それぞれの文章合計 1,2,3,4,8 本、文章が入っていますけれども、それぞれで、おすすめの方がいると思ったので、紹介させていただきます。まず最初、2月6日というヌークさんという方が書いた文章については、まあ、学生時代にねファミレスに行った思い出がある人におすすめだなと思っていて、まあ、これ、まあ、サイゼリアに高校生の方なんですけど、サイゼリアに行ってそこで交わされる何気ない会話をすごくまあ忠実にというか細かく自分自身の感情も含めてそれぞれの言葉も含めて描いてるんですけど、そのなんていうんですかね、昔懐か僕らその高校生の時を過ごしすぎて今30とか40とかになってると なんとなく甘酸っぱい感じというか懐かしい感じの溢れるような文章になっています。そして続いて、まあ、ひこさんという方が書いた青春ゾンビ出張編という記事は、まあ、青春ゾンビというね結構人気のあるブログを知っている、まあ、カルチャー好きの方におすすめで、まあ、青春ゾンビというところでは、まあ、有名なところでいうと坂本雄二さんというね脚本家の方の作品についての批評とかをすごく丁寧に書いていらっしゃる方で結構有名になったと思う。まあ、もちろんその前からねいろんな幅広い方とか、僕がロロという劇団を知ったのは、まあ、彦さん経由だったりするしたりするので、幅広く書いていらっしゃる方なんですけれども、その方の、まあ、ブログから離れて日常生活のことを書いてるんですけど、その中にも端々にねカルチャーのことが混じっていて、それを一つ一つ見ていくのだけれども楽しいものになっているかなと思っています。他にもですね、それぞれにおすすめがあるんですけど、ちょっと時間が近くなってきたので、まあ、斉藤さんというね、斉藤凛さんかなという方の文章では、詩人の方なので詩やちょっと変わった文体みたいなところが好きな方におすすめですし、小玉さんという、まあ、夫のチンポが入らないっていう、まあ、ドラマ化もされたような、詩小説で有名になった方の文章は、出版関係者、出版業界を目指す人におすすめです。出版実際に夫のチンポが入らないをができるまでのね日記をすごい細かく感情の揺れ動きをすごく丁寧に書かれているエッセイだったりするので、出版関係の方だったらちょっとね手に汗握るというかすごくグッとくるところがあるし、普段日常的に自分の素性を隠していらっしゃるような方にもおすすめだったりします。あとは美和さんという方の文章、美和さんというこの全体を編集した方の文章は、日常への解像度が高く見られている方とか、深夜働いている人におすすめですし、ゲームボーイズさんという方の文章は、恋愛できない人、性別っていうものに苦しんでいる人におすすめですし、久保泉さんという方の文章は、兄弟愛が強い方であるとか、地元が恋しい人におすすめですし、三浦直之さん、ロロという劇団の三浦直之さんの文章は、ロロの芝居が好きな人、あとは夏空というね、朝ドラで板橋俊也さんという方が気になった人にも、板橋俊也さんのね、エピソードも出てきますので、おすすめでございます。そういったまあ幅広い、ジャンルの方におすすめの、エッセイ集が生活の途中でというものです。何か引っかかるものがありましたら、ぜひ読んでみてください。はい。
はい。 お疲れ様でございました。
お疲れ様でございます。
ぴったり6分ということでね。
はい、よかった。
はい、どうしたらいいんですか。はい、
なんか質問があれば。
あ、はい、そうですね、生活の途中でという、
はい、
全体タイトルで、うん、で、それどういう人が選ばれてらっしゃるんですか。そのどういう基準で選んでらっしゃるんですか。
基準は多分この全体の編集をされた美和さんという方が気になっている方とか、普段から好きで読んでらっしゃる方、うん、例えば美和さんという方は、まあ、ロロという劇団へのすごく好きだっていうのは日々その日記の中でも書かれていらっしゃいますし、うんうん、彦さんという、まあ、青春ゾンビっていうブログを書いてる方の影響を受けてるって話も日々してますし、他にもなんかまあ高校生でハテナブログでそもそも日記を書いてるっていうヌークさんという方も出てるので、これも多分ハテナブログとかを見てて見つけた方なのかなと思ったりするし、小玉さんはね、もともとそういう界隈ではすごく有名な書き手になった方なので、まあ美和さんが多分興味を持った方に順々に多分声をかけていくのかなと思います。
岩崎さんが一番これは面白かったっていうのはなんか印象残ったのありますか。
全部面白かったんですけど、やっぱりね、うん、ちゃんと説明できなかったですけど、小玉さんの出版前夜っていうのがすごい、うん、まあまあページ数がそもそも、うん、まあ、全体の4分の1ぐらいかな、もう占めてるものだったりするんで、ものすごくその文章量としてもっていうところではあるんですけど、
うん、
まあこんなにこう本を出版出版するまでって大変で、いろんな人が関わっていろんな人の人生がわーってこう色動いてる感じなんだなっていうのは結構驚きました。うん、
うん、
ガチでこういうの作る、しかもまあタイトル的にもそういういろいろな方のね、なんて言うんだろうな、いろんな方に影響を与えるものだったりするし、児玉さん自身もまあ匿名で、あの旦那さんにもそのこの本を書いてることを明かさないでやってらっしゃる方で、旦那さんが家にいるときは書けなかったりするんですって。そういう苦労みたいなところも含まれてたりするので、うんうん、そういうところは全然知らなかった世界で楽しかったですね。
なるほど、
うん、
ありがとうございます。
はい、じゃあ行きましょうか、はい、池田さん。
はい、いやこれ緊張しますな、
これ、ちょっと僕たんですけど、どうしようかな、時間をどうかをどうしようかな、うん、こっちにしましょうかね。
はい
はい、じゃあ、はい、いいタイミングでどうぞ始めてください。
わかりました。はい、ではいきますよ。
はい、
よーいスタート。皆さん、ナンシー関というコラムニストをご存知でしょうか。独特な批評眼でテレビ批評という、まあ、分野を、まさに、作った人と、まあ、言われています。惜しむらくですね、2002年に亡くなってしまったわけなんですが、このナンシー関さん非常に特徴的で、まあ、テレビの批評ですから、まあ、いわゆるテレビを見て、論評をさまざまね、芸能人の論評とかするわけなんですけど、テレビドラマの論評とかね、するんですが、基本的にテレビの関係者とは接触しない、関係をちゃんとこう距離保って、批評する、そういう立場を貫いていらっしゃったという方なんですね。で、テレビの批評ってとても難しいと思うんです。まさに時代に寝てるメディア、テレビというものがどういうふうに表現しているかということを一定の距離を保ちながら語るってとっても難しいんですけれども、そういうふうなことがもしできたら面白いだろうなっていうことをまさに形にしたのが、まあ、ナンシー関さん。さて、今回皆さんにご紹介したいのはマスク堂怠け者行書、タイトルは君は安らぎの里を見たかというですね、本でございます。定価500円でございます。でこちらはですね、古書マスク堂という西池袋の店舗を構える、まあ、古書店、そちらの方でですね作られた、まあ、小冊子でございます。で、今回はですね、君は安らぎの里を見たかということで、マスク堂テレビドラマ砲弾収録時の連続ドラマ事情ということで、まさにですね、今、1年間やっている、安らぎの時道の、まあ前哨戦と言われている、まあ、安らぎの里ですね、もう全テレビ局、編成がですね顎を外したというですね、まあ、いわば、もう 現役を等に過ぎた、まあ、60、70、80の、役者さんたちを使ってあの、名脚本家の倉本壮が真っ昼間にドラマをやるっていう、まあ、そういう枠なんですけども、そのドラマがを見ててね、語る場所がないというふうな、まあ、そういうふうな気持ちの中でですね、なんとか喋る場所はないかということで、この、マスク堂の皆さんでですね、まあ結構なページ数を割いて、これそうですね、ページで言うとすごいちょっと量は何ともはっきり言えませんけど、まあ、50ページ近い量を語っていらっしゃるということで、でこれ、まあ、何がポイントかっていうとなかなか難しいんですけれども、まあ、安らぎの里っていうモチーフを使いながら現代のテレビドラマ論、そしてテレビ論、もしくはちょっとマニアックに倉本壮って一体何なのかとか、はたまた中島みゆきとは何なのかというですね、まあ、まさにそのテレビというふうな王道を通すことでさまざまな文化というふうなものがどういうふうに存在しているかということを確認する作業ができる。しかもここ面白いのは別に安らぎの里褒めてるだけじゃありません、ね、賛否、いやこれちょっと見続けるのきついですよねみたいなコメントも入ってます。つまり単純に褒めたたえるだけがテレビの評論ではないということをまさに彼らは体現しているということなんですね。でこの中に渡る世間鬼ばかりみたいな話もあれば、結構最近の山田孝之の菅の映画祭みたいな話も出ています。つまりリアルタイムでちゃんとテレビを見ている人たちが一定の距離を保ちながら言いたい放題喋るという、まあ、まさにそういうことを実現しているのがこの、生マスク堂怠け者行書1ということなんですね。非常に面白くてですね、これはもう本当に読んでいただくしかないわけなんですけれども、後半僕が結構好きなのは、この時にこの論評を書いた時のちょっと番組表に合わせて全テレビドラマのコメントを書いていると。で多分このやっぱりこの時のテレビドラマがどういう状況だったっていうことを全体俯瞰した上でテレビドラマ論を語るってことはとっても重要なことだと思います。当時はバイプレイヤーズとかね、アンナチュラルなんかがやっていました。なのでこの2018年の8月に出たこの本なんですけれども、当時テレビを見ていた、テレビドラマを見ていたような人たちはこの本を読みながら当時どういうふうな時代背景だったか、そしてテレビ局、テレビドラマを作っている人たちがどういうようなことを考えてこういう、テレビドラマを作っていたかということを考える、そして何が時代を映し取っていたか、今この時代に何を映すべきだったかということを選択してたかということ、そして自分が何をそれを見て感じていたかということを思い出すための、まあ、一つのテキストとして、そしてドラマとテレビと一定の距離を保つということを改めて考える、そんな立ち位置を思い出していただきたいなというふうなことで、君は安らぎの里を見たか、ぜひお読みください。以上です。
はい、素晴らしい。ちょうど5分ですね。じゃあ質問、書いてる人はどういう人なんでしたっけ？
書いてる人は古書店の店主の方とか、はい、うん、あとちょっともご紹介してませんでしたけども、まあ、その関連の方だと思います。いろいろデザインをされてる方とかね、そうですね、ちょっと直接の関係はあんまり書かれてない、多分
マスク堂の、本当にマスク堂なんだ、
お知り合いとかお友達とかいうことではないかなというふうに思いますね、う
ん、なんかその書いてある最後の全テレビドラマのコメントみたいなの言いましたけど、はい、なんかそれ見て池田さんが見てたドラマで新しい気づきとか、あ、こういう考え方あるんだみたいなのありました？
そう、まあでもね、結構ね、時事的なことが丁寧に書かれていて、まあ、例えば、当時だと身辺警護人 DG、木村拓哉の主演だった、
はい、ボリューダー、はい、
これが、まあ、その山口智子を担ぎ出して90年代ブームの到来の、無理やりにも鳴らしてやろうという、気概がとてもテレビらしくて清かったとかです、まあ、そういうふうな、なんかその時何が起こったかっていうことをちょっとニュース的に書かれてる文章が多いので、まあ、ここの方で言うと何が起こったかってことを振り返る意味では、ね、例えば大杉蓮さんが亡くなったみたいなこととかも含めてですけど、まあ、なんかそういうあの時の時代を確認するコメントが結構丁寧に書かれているかなというふうに思いますね。
なんか今のところ30分としてね、週刊ドラマ語りで毎週池田さんは安らぎの時道を扱ってますけど、その安らぎシリーズとして読んで、はい、なんか今と同じようになんかこんな見方あるのかみたいなのありました？
どうですかね。でもまあ面白がるっていうスタイルっていうのが、 ドラマの見方としてはまあ健全なのかなという気はしますよね、うんうんうん、なんかこう向こうがネタを用意しては来てるんだけどもこっちがどういう角度で見るかっていうか、うんうん、なんか美味しい餌を美味しく食べましたじゃつまらないというか、なんかそんなことはまあ、うんうんうん、ね、自分がこうやって多分こういう座談会とか出たら何喋れるのかなとかね、そんなことをちょっと想像したりしますが、
結構じゃあタネラジとかにも活かせるところはあるかもしれないですね。
そうですね、
うん、ありがとうございます。
はい、
素晴らしい5分ちょうどで終わらせてきた。じゃあ続いていきましょうかね、2冊目ですね、岩崎の方でいければと思っております。
はい、
じゃあいきましょう。
大変だねこれね、疲れちゃいますね。
いきますよ、じゃあいきます。
はい、どうぞ。はいはい、
いきます、せーの。はい、では、今日今回紹介する2冊目は失恋ホストという同人誌でございます。まあ、グループ BJ というところが出している、はい、で、まあ、タイトルからちょっと、まあ、なかなか驚かれるかもしれないんですが、なんとこれを書かれた方々は現役もしくはもうご引退されたホストの方でございます。タイトルの通りホストの方の、まあ、失恋エピソードというのが書いてあるんですけれども、なかなか多分知り合いにホストがいる人っていう、まあ、今まで生きてきた環境にももちろんよると思うんですけど、なかなか周りにホストだっていう知り合いがいない人にこそぜひ見てほしい、読んでほしい、エッセイ集になっておりました。まさしくその、まあ、人気がある、何千万何億円と稼いでいらっしゃるホストの方の視点によるそれぞれの、まあ、人生のねエピソードが語られているっていうことで、そもそもまあそのホストの方の文章ってどうなのって思ってしまうかもしれないんですけど、実にね、丁寧でかつ、まあ、実話だからこそなのかすごく具体的なものにあふれていて、その描かれているシーンそれぞれのいろんなシチュエーションをすごく想像しやすいような文章になっている。もちろんこのプロの、編集者の方、空論城さんという方が編集で携わってらっしゃるのもあってか、すごく読みやすく特に使えることもなく、特別なその論理的な飛躍もなく書かれている文章ばかりで、すごく読みやすかったです。でよく考えてみるとホストの方って普段から、まあ、メールとかをね結構定期的に送ってらっしゃって、それこそ、まあ、お客さんを気持ちよくさせるような文章とか、あとね、まあ、ブログとか日記とかも、まあ、お店によっては書いてらっしゃったりするので、確かにそういうところで、文章を書くの慣れてらっしゃるんだろうな、下手なライターさんとかよりもしかしたらメールの文章とかならうまいかもしれないなって変な納得感、新しい気づきがありました。あとは結構文章とかを書く方って、特にそのブログとかで書いてらっしゃる方はどちらかというと、まあ高校時代に地味寄りというか、あんまり華やかな生活を送ってなかった方は結構多いんじゃないかなって書き手の方では思ったりするんですけど、ホストをやられるぐらいなので、まあ、人にもよるんですけど、学生時代から結構、まあ、ブイブイ古いですね、ブイブイ言わせているというか、結構モテて、いろんな恋愛生活を送っていらっしゃった方が多かったりするので、そういう方の文章という意味でもすごく貴重だったりするのかなと思います。で、まあ描かれるエピソードは、まあ、ちょっと日常的な生活を送っている人ではなかなか理解しがたいような、まあなんか包丁は出るのは当たり前とか、まあ彼女をまあそのいろいろとお金を貢がせて、借金漬けにして風俗に入れるみたいなエピソードとかも普通にあったりしますし、まあなかなか普通の小説でも読まないような、普通の Facebook とか Twitter でも見ないようなエピソードが、まあ、こういう同人誌という形だからこそ詰まっていたりするので、それぞれのエピソードだけでもかなりドキッとするようなものが多かったりするんですけど、そこに、まあそういうエピソードがあるからこそなのか、 逆にそういうエピソードでリアルなその人の生活みたいのを想像できたからこそ、かなり僕はこのホストの方々の人間性に魅力を感じました。そういうエピソードは過激なんだけれども、そこの根底で持っている思いっていうのは僕たちと結構似たようなものがあって、かつまあ失恋というエピソード、そこを共通項とするならば、そこのショックになっているとか、取り返しの子につかないことをしてしまったかもしれないとか、すごく悲しいみたいなところを丁寧に書いてあって、なかなか普段の生活の中でホストの方に共感するという経験はなかったりしますけれども、少なからず僕はホストのイメージが変わりましたし、かなり可能なら、機会があるならば一度なんか話してみたいなみたいなことを思わされる内容でもありました。ドラマなどでもいろいろね、ホストの方とか あのドラマとかもあったりしますけれども、そういったドラマでは描かれない部分、普通の接客とか、ホスト業界の中で成り上がっていくとか、そういった部分、あとは結構ホストってね、その夜のお仕事っていうところでちょっと危険なイメージとかで描かれることがドラマとかでは多かったりしますけど、そこの世界で普通に生きていらっしゃる方ってから方だからこそ書けるような、その普段のそういった人たちの生活が一つ一つのエピソードで書かれているので、しかもまあそれぞれいろいろホストにという仕事について考えていることも、それまでの人生も違う方ばかりなので、今までそのホストの方々と触れ合ってこなかった、生活の中にホストの方々が近くにいらっしゃらなかった方にこそぜひ読んでほしい本になってますので、どのエピソードも面白いですので、ぜひ一度手に取って読んでみてください。はい
はい、あ、すいません、質問です。
うん、
この読む前と読んだ後で、
はい、
ホストのイメージが、
うん、
大きく変わったことって何かありますか？
そうですね、全てのエピソードで、僕がそのホストの方に持っていたイメージっていうのは、やっぱりその夜の世界において、女性の方とコミュニケーションを取って、金を貢がせて、生活していくっていう、すごくなんだろうな、テンプレ寄りというか、いわゆるそこで、普段の生活のこととか今まで想像したこともなかったので、そこで、普通に彼らも恋愛をして失恋もしているしっていうところで、新しい気づきがあったっていうのもそうだし、実はね、学生時代はすごく地味だったみたいなエピソードもあったりとか、あとはホストに入ったきっかけのエピソードとかもあったりとか、そのホストに入る、活躍する、出るっていう、そこのそれぞれのステップについて知れたっていうだけでも、そのホストの方々への見方の深みっていうところが増したと思うし、知らなかったことをまさしく知れたなとは思っています。
逆にこれはホストの人じゃないと描けない、なんか文体とか、それちょっと個性、言い回しとか表現とかで、これは独特だなと思ったことってありますか？
あったんだよ、ちょっと待ってくださいね。あ、そう、これ書いてあった。これでもホストの方に限るのかな。女の子は男を好きになりすぎると顔が変わる。歌舞伎町で数限りなくお客様とホストの色恋を見てきたが、不幸せな結末を迎える直前の女の子はみんな同じ顔になる。あんな可愛らしかった子が、とびっくりするほど目がつり上がるみたいな。うん、おっていう、こういうエピソードとかは、なかなか普通に生きてて、そうね、重ねていかないと比較もできないようなものだったりすると思うので。
こういうエピソード内容的にさすがホストだなという。
あとこの言葉とか分かります。彼女はワゴン R にファーとか乗せてハンドルは二重みたいな、そんなカルチャーの子だったって意味分かります？
ワゴン R にファーね、ボンネット、何その フロントのところに置いて、うん、そこぐらいは想像つきますけど。
すごいな、俺全然分かんなかったんで、みたいな、そんなカルチャーの子だったって、まあ、そんなカルチャーのジャンルの中にワゴン R にファーとか乗せてハンドルを太いっていうジャンルが入ってるっていうのが結構カルチャーショックでしたね、僕なんか。
車の中をどう飾るかっていうカルチャー感っていうのは、まあ、ある種独特なのかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、
面白い。そこら辺のエピソード一つ一つも僕の日常とはかけ流れてたんですごく面白かったですね、
うんうんうん、なるほどなるほど、面白いと思ってもらえるんじゃないでしょうか。
うん、じゃあ池田さん最後、はい、行きましょう。
いや大変だね、はい、お疲れ様です。
あと1本ですよ。
はい、じゃあ最後行きましょう。はい、ではいいでしょう。
はい、どうぞ。
はい、ではスタートです。皆さん、まあ、テレビ、インターネット、ラジオいろいろ聞いていて、あの公務員、まあ、もしくは民間企業でなんか不正があったとか、まあ、もしくはまあ、ね、こう大成功したみたいな話を聞いて、いやすごいな、羨ましいな、お金儲けできたなとか、なんだちゃんと仕事しろよとか、なんかいろいろこう人の仕事について、まあ、いろいろ感想を持つこと多いと思います。でも自分のやってる仕事と振り返ると思うんですが、仕事ってやっぱディティールだと思うんですよね。その観念的に儲けてやろうっていうことよりも日々の細かな積み重ね、まあ、その本当にパソコンのちょっとした使い方とかメールの書き方とか本当細かなところにやっぱり仕事の本質って現れるんじゃないかなというふうに思うんです。なので皆さん、実は人の仕事の評価ってどこで見るべきかってちょっと考えてもいいのかなと思うんですが、さあ今回ご紹介したいのは、池田が紹介したいのはトルツメという、ミニコメでございます。特集はめくるめく辞書ライフということでございます、内容的にはどういうことかっていうとですね、まあ、これトルツメと書いてありますが、いわば、まあ、いわゆる、書籍の校正校閲をやっていらっしゃる方の作っているミニコメなんですね。なので、もう一つの方法ではですね、実践校正ワークショップポイント級数波数というですね、まあ、これ知らない人にはピンとこないと思うんですけれども、まあ、そのようなことが書かれていたり、あとは付録にはがきサイズで持ち運び楽々文字サイズスケールという、ね、ものが入ってたりするんですけど、知らないよって話もあると思うんですけども、まあ、簡単に言うとですね、まあ小説文章ね書いてある中で、まあ、誤字脱字、それが意味がおかしいとか、それからこういうふうな表現いいんですかみたいなことをチェックするのが、まあ、校閲ということなんですけれども、その、作業の中でとても重要なのが辞書なんですね。あのデジタルの辞書もありますけれども、その辞書でそういう表現はあるか、そういう言い回しはあるかっていうふうなことを確認するときに、とても辞書って重要なツールなんですね。まさにこの校閲という仕事において、重要な道具なのが、まあ、辞書なわけなんですが、今回の特集はですね、その辞書をなんと、比較検証するということで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,10 冊ですね、全10冊を比較するというなんかとんでもない企画になっておりまして、で、まあ、もう項目ねマニアックなんでこれ読んでいただくしかないんですが、表記漢字が常用漢字か否か分かること、見出しの漢字表記が正字であること、送り仮名の本則が分かること、用字用語の使い分けが分かりやすいことなどですね、それいるのっていうのはね、あの一般の人には分からないと思うんですけれども、ただねこれねやっぱり校閲の人がどういう視点で道具を使ってるかってことを、まあ、確認するのはとても面白い、読み物でして、これまあ一個一個はとても読みやすいですし、あの全ページ数も24ページぐらいですから、そんなに複雑なことではないんですけれども、あこういう観点でこういうふうな仕事をしてるんだってことがねとても分かる。で別にあのこれ先ほど言いましたけど、いわゆる紙の辞書を、重要視してるだけじゃない、ちゃんとデジタルではこういうふうに、使いましょうとか、例えば辞書を引くその手間、うっかり忘れちゃうみたいなことをどうやって回避したらいいかっていうような具体的なテクニックなんかも載っていて、意外とこうね実践的だったりするんです。で僕はなんか面白いなと思ったのは、あの実際に広辞苑の語尺を使ったクロスワードっていうのが乗っかってまして、これをやっていくと自然と広辞苑を読むトレーニングにもなって楽しくクロスワードができるというですね、そういう楽しみもあったりします。はい、ということで今回はあのトルツメ、 めくるめく辞書ライフというふうにご紹介させていただきました。皆さんが、まあ、校閲という仕事に直接触れることはなかなかないと思うんです。校閲ってつまり本ができたあと完璧な状態にしてる、何事もなかったかのようになってる状態が校閲後の仕事の後ってことなんですよね。でその苦労というものを垣間見る時の、まあ、一つの虫眼鏡になるのかなということで、こちらの本実際に現場で働いていらっしゃる方が作っている取り詰めという、ミニコミでございます。これ機会があったらね、これ多分3号まで出てると思いますので、そちらの方見ていただければ、こういうマニアックな世界をちょっと知ってるだけでですね、人に自慢ができるうんちくが一つ二つ見つかるんじゃないかなというふうに思います。ということで今回は池田の方から、取り詰め特集めくるめく辞書ライフのご紹介をさせていただきました。以上、ぜひお読みください。はい、
また5分で仕上げてきましたね。さすがですね。これ、はい、構成とか校閲とか興味ない人におすすめするとどんな感じでいきますかね。
そう、まあまあ普通にね、あの読んでいただければと思います。その辞書って最近あんまり読まないというか持ってない人多いと思うんですけど、
うんうんうん、
辞書をこういうふうな観点で使うことができますよみたいな、例えばその辞書の一項目の中にいろいろこう、他語って書いてあったりするわけです、
うんうん、
他語何の意味なんだろうかってちょっと一見分かんないんですけど、そういうことを丁寧に、解説しているページなんかもあったり、あの、まあ、いわゆるさっき語尺って言いましたけど、どういうふうな表現でこれを使っていいか悪いかみたいなことの解説みたいなことをそう言って言うんですけど、あの辞書の読み方を割とあのちょっと基礎から教えてくれるという意味では、あの先ほどちょっと難しい話もしましたけど、基礎的なところからちょっと教えてくれるというふうな面では普通の人も面白いんじゃないかなというふうに思います。
うんうん、これ書いてらっしゃる方は校正とか校閲を普段やってらっしゃる方。
そうだ、そうだと思います。はい、お仕事の話とか、
ね、他ってなんかどういうものを売ってたんですか、その時って。
あ、ちょっとこれ今ルール違反になっちゃいますけどね。文章構成ケーススタディっていうのが売ってまして、
はい、
これはね本当に実際に仕事で、こういうふうな事例、
うん、
まあ、例えばその部屋に入った途端母から掃除機かけ終わったからそのコンセントを抜いてちょうだいと言われた。さあこれについて校閲だったらどう考えるかっていうふうなケーススタディが書かれたりするんです。今ちなみに分かります？
もう一回お願いします。
部屋に入った途端母から掃除機かけ終わったからそのコンセントを抜いてちょうだいと言われた。なんかクイズみたいだね。
それ鍵括弧入ってないんですか？
あ、鍵括弧ごめんなさい。母から鍵始まり掃除機かけ終わったからそのコンセントを抜いてちょうだい鍵閉じと言われた。
難しいな、文章がなんかそのまま出てないって難しいですね、そういうのね。
そうですよね、
まあ、なんか丸とか点とかどこ入ってんだろうなみたいな。
あ、そうだよね。これちょっとまあね、はしょっちゃってるんで申し訳ないです。まあ、これあの答え全部言っちゃうと何なんですけど、
うん、
まあ、例えばコンセントって刺される側のことを言いますよね。
ああ、なるほどね、アダプターだ、
はい、そうそう、じゃあプラグではないのかっていうふうに例えばここで疑問を校閲の人だと入れるみたいな、例えばそういうことがあるとか。
なるほど、
まあ、みたいなことをあの本当実際のケーススタディを載せている冊子なんか売ってて、まあ、これもちょっと一冊買いましたけど、非常に実践をやってらっしゃる、うんうん、ガチガチの校閲の方ということですね。
なるほど、なるほど、そういうものをそっか販売してるってことか、
うんうんうん、はい、
わかりました。
さあ、
うん、
さあ、俺ビブリオバトルって出たことある？
一回あるかな、なんかで。
ほうほう、どうでした、その時は。
なんかその時は結構プレゼンが好きだった時期だったのでね、結構楽しんで喜びさんが出て、はい、なんか結構資料というかある程度事前のメモとかもかなりまとめてやったりしてましたけど、今回ほぼほぼ、はい、まあ、箇条書きというか、まあ、バーってこういうことか言えたらいいなみたいなの書いたんで、なかなか大変でしたね。はいはい、池田さんどうでした？
いやー、なんかでもちょっと思ったのは、
うん、
まあ当然このラジオでね思うことですけど、誰に向けて喋るかっていう話をね本当に、
うんうんうん、
なんかいつも岩崎さんに向けて喋ってるじゃないですか、
うん、
当たり前ですけど、だけどなんか 過去に僕も一遍ぐらいなんかビブリオバトル的なものに出た時があって、はい、その時はやっぱほら、はい、なんか 4,5 人そこにいてさ、それに向かって言うじゃない。だから、
うんうんうん、
ちょっと不特定多数な幅の広の言葉っていうか、
うんうん、
でこれは多分その10人とか100人とか1000人とかね、本当にラジオ放送とかになったらまた変わっていくんだと思うんですけど、
うん、
誰に向けて喋るのかっていうふうなことをちょっと久々に意識しましたね。
なるほどね。そうですよね。今話している相手はまあうなずきもしねえし相槌も打たねえわけですからね。
そうそう、まあまあ返事もそうだし、届けるな、声というか なんて言うんだろうね、なんかでも誰向けに喋ってるかって自分の喋り方って変わるんだと思うんだよね多分。伝わる音の出し方とか、
うんうん、
なんかまあ認証のさせ方とかね、だからちょっとそういうことを恥ずかしながらちょっと思い返してしまいました。
いいですね。なるほど、
はい、
ということで、今回30分読書ではまあ
これで終わりなのね、これでね、
うん、疲れたから疲れたでしょ。
いや疲れますよねこれはね、うん、
なかなか気を張るものでもありましたので、でもなんかこういうの、はい、あの僕前に読書会について主催されてる方のイベントに行ってきて、
はい、
なんか読書会の何がいいって、その結構普段は積んどくしちゃって読まないような本を読書会という機会があると、うん、わざとまあ事前にお金を払ってたりするので、それまで読み切っていかなきゃいけない、うん、まあ、それが読料を前提とした読書会だったりするので、それでまあ読む機会になるなって、うんうん、逆にお客さんにとっても喜んでもらえるみたいなことをおっしゃってたりするので、なんかこういう感じで、うん、まあ、強制的にこう機会を設けて、まあ、読む、うん、まあ、文振り本とかだったら、ね、比較的監読もしやすいようなものだったりすると思うので、こういう機会はね、ぜひちょこちょこ疲れないぐらいな感じでちょっと設けていければなと思っております。
はい、ちょっと芯をね食っていけたのか、うん、これを面白がってもらえたのかがちょっとね非常に気になるところではあります。
でもなんか先週のそのディディオンとかも、編集のクーロンさんとかも喜んでくださったりとか、結構こういう同人誌とかだとね、タイトルで検索されてる方ももしかしたら多かったりすると思うので、うん、
いやより心配だよねこれ、
うん、心配ではありますけど、
はみたいなことにね、
まあまあまあまあ、
これも聞かれてしまうということですけどね、
ここまでこうわざわざ扱う人もなかなかその買ってくださった方の中でも少ないとは思うので、そういう機会だと思って、うん、お手柔らかにね、捉えていただければなと思っております、は
い、ご容赦いただきたい
ということで、今回、まあ、30分読書の特別編といたしまして、文振り本ビブリオバトルと題しまして、岩崎駅でそれぞれ2冊ずつ紹介させていただきました。岩崎の方で紹介したのが生活の途中でと失恋ホスト、そして池田さんの方では何でした
っけ。はい、マスク堂を怠け者行書、君は安らぎの里を見たか、それから、トルツメ特集めくるめく自称ライフ、音引き屋さんのですね、ミニコミでございます。
はい、でお送りしましたのは岩崎と
池田でした。
種なじみ、また。